ございます。前から何年も前からちらちらと考えてはいたんですけども、やっぱり私たちは聞いて一生懸命聞いてくださってると思いますけど、それだけではしっかり自分の中に残らない可能性は高いですよね。で、自分で誰かと話をして、そしてある程度こう今週は今日礼拝会に出てメッセージを聞いた結果として、これを目指していこうと、これをやっていこうと思いますということをこうお互いに分かち合って、そしてお互いが思い出したらその人のために祈っていくということが望ましい素晴らしいことなんじゃないかと思いますので、ぜひそれをやっていきましょう。お願いいたします。祝福という言葉は日本人なら誰でも知っています。韓国語でも似てるみたいですね。祝福みたいな発音になるみたいです。中国語でも同じ感じですよね。祝福、発音は任せますで、私が大変お世話になり影響を受けたひよこの鑑別士をしておられた阿部哲さんが、もう天国に行って久しいんですけれども、世界のいろんなところを回っては自分がイエス様と出会った、そしてイエス様からもらった恵みを証ししていました。で、牧師というわけではないので、日本人の牧師の中にはその安倍さんを批判した人がいるみたいです。彼はあちこちに行って集会を始めていると、日本人を集めて集会をしているけれども、決心者も募らない。決心者を募るっていうのは、皆さんの中でイエス様を信じたい人を手を挙げてくださいっていうことだというふうに多くの牧師は思ってきたんですよね。で、安倍さんがそれを聞いた時に、そうかって言って、で、集会の中で言ったそうです。証しをしたと、皆さんの中で祝福受けたい人ってみんな手を挙げた私の話をするとみんな手を挙げるっていう話になったらしいですけれども、何を言いたい、人間は祝福されたいんですよね。祝福されたいんですよ。で、それは神様が与えてくださった本能だと思います。私たちは祝福されたい。でも祝福って何か、深くは考えていない。漠然と祝福されたら自分は苦しいことがなくなるのではないかと思ってはいませんか。全てが順調で、お金の問題もなく、健康の心配もなく、というようなことを祝福と考えているのではないかと思います。祝福するとされると、もう幸せになる。いやいや、例えば七五三という言葉があります。子供が7歳5歳3歳になったら、どこそこの神社に行って何するんですか。ね、魔除けとか厄払い、つまり祝福されるために行くんでしょ。いや、そのシャラシャラシャラとかっていうのは何のためかっていうと、病気にならないように、悪いことが起こらないようにっていう祝福の祈りでしょ。で、誰に祈ってるかもやってる人も分かんないと思うんですけどもそれは、いや、厄払いっていうのも、つまり祝福を受けたいからですよね。私たちは祝福されたいんですよ。で、神様がそういう気持ち、心を与えてくれたんです。なぜ神様はそれを与えたと思いますか。祝福したいからですよね。祝福与えたいからです。その通りです。神様は祝福したいんですよ。どこですれ違ってんでしょうね。 はい、神様祝福したい、人間は祝福されたい、どうして神様祝福が来ないんでしょうか、来ないと思ってる人はい、祝福みんな受けてんですよね、うん、で受けてないと思ってるから祝福求めていくわけでしょ、いろんなところにすれ違いですよね。私たちはイエス様を求めて教会として、建物が教会じゃない、私たちが教会ですから、教会として集まります。あ、今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。あなたも教会です。いや、ここのメンバーということではないですよ、イエス様の体教会です。私たち教会として集まるのは、神様がどれほど私たちによくしてくださっているかを知ることが一つ目的に入っています。なぜならそれを知ることは神様を知ることだからです。神様を知ることこそ私たちにとって永遠の命であり、実は私たちがこの人生を生かして生かされて生きている目的なんです。神様を知ること、知識で神様について知るのではなく、神様を知る。だから神様を求めて礼拝をし、賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を読み、御言葉に聞き、お互いに分かち合う、それ自体祝福なんです。自由に私たちが集まれること自体祝福なんです。いやいや、私には朝目が覚めることが祝福なんです。命の息があって呼吸していることが祝福なんです。これ神様の祝福なんですよ。私たちは祝福されたい、どうして神様祝福してくれないのかという思いを持っている人には、自分が祝福されていることをまず気づいてもらうことが大事です。いや、見てください、私たちなんか問題抱えるとうなだれて何も見えなくなるんですよね。アスファルトぐらいしか見えなくなるんですよ。そうすると暗いんですよね、汚いんです。で余計暗くなるんですね。こう目を上げて見渡すと、花がある、木がある、鳥がさえずっている、いわきは星がきれいだ。長男がいつも言いますね、いわきの星、子供たちが東京に行って行くようになってからいわきに帰ってくると、いわきの星がきれいだ。ああ、そうなんですよ、皆さんそうなんですよ、いわきの星空きれいなんですよ、ね、はい、あ、そうなんですよね。だからつって、皆さんどうぞちょっとの間東京に住んでくださいってことは言いませんからただ東京の人がこう見ると、いわきの星空が綺麗だということで、神様に感謝していきましょう。何か立派なことをするとか特別なことをするとか、そうしなければ祝福が来ないのではない。祝福はすでに与えられている。さらにその上に私たちが祝福をもらって幸せを味わうためには、なんとかよじ登ろうとすることではなく、下に降りていくことだということをイエス様が私たちに身をもって語ってくださっています。今日もイエス様が語ってくださる言葉をみんなで受け取っていきましょう。アニケン先生、お祈りをお願いいたします。
聖なる天のお父様、感謝いたします。いと高きところにおられるのに、すべてを支配し、本当の主の主でおられるのに、一番低いところまで低くされ、減り下って、私たちの汚いくらい罪の存在を全部背負ってくださったこと、心から感謝いたします。そして私たちを祝福の道に、謙遜の道に、優しいあなたと共の道、招いておられること感謝いたします。主を思い上がり、つい 何か偉くなりたいようなこの私この世の中のこのムードが恐ろしい態度が主よあなたは拒否して憎んでおられること、尊い御言葉から教えられ感謝いたします。本当にあなたと共に減り下り使い合うことが御心であること、しもべになること、本当にそれが祝福の道であることを教えてくださって感謝いたします。どうか今日も私たちの心で働いてくださり、喜んで僕を侮辱されて埋めくだされても、あなたを愛しに愛し、あなたの愛を与えようとして見下ることができますようにお願いいたします。そして主よあなたの栄光を見ることができるように必ずできると教えてくださって感謝いたします。これからの礼拝全部主を祝福してください。イエス様の名によってお祈りします。アーメン、
アーメン。イエス様はもう明日十字架にかけられるということを知っておられて、最後の夕食を弟子たちと共にされる中で、前回見ましたけれども、やがてご自分が十字架につけられ、命を捨てよみがえって天のお父さんのところに帰っていく、この地上での生活を終わらせるということを深く考えられたので、食事の席の中で立ち上がって上着を脱いで手ぬぐいを腰に巻いて弟子たちの足を洗ったということを見ました。その時にイエス様は13章の7節ですけれども、私がしていることは今はあなたにはわからないが後でわかるようになりますとペテロに言われました。足を洗うってことだけだったら分かりますよね。目の前で起こってるんですから。いろんな教会の中には洗足式という儀式を1年に1回するところがあります。一番有名なのがカトリック教会ですね。ローマ教皇が足を洗うんです。いや、みんなじゃないですよ。お偉方の足を洗う。で、それは儀式になっています。もしもイエス様がここで足を洗うということがポイントなんだと考えておられたら、私がしていることは今はあなたにはわからないとは言わなかったですよね。足を洗うっていうことだけだったらそんなことを言う必要がない、やりなさいっていう話で、これが人間の世界です。でもイエス様が言っておられるのは別のことなんですよね。足を洗えばいいってもんじゃないんだっていうことです。まあ、日本語ではその足を洗うっていうのがヤクザの世界に使われるみたいですけど、ヤクザを辞めることが足を洗うっていう表現になってますから、それは実はなかなか優れた日本語の使い方なんですよ。足を洗う、ヤクザで亡くなるっていうのは古い人生にお別れするっていう意味なんですよ。悪いことをしてきた人生やめる、無理してこじつけると聖書でイエス様がその汚れた足を洗うっていうことをここでなさったわけですけれども、そこまでこじつける必要はないです。しかしここでとにかくイエス様がお話しておられること、足を洗い終わって上着をつけて再び席について、細かいですね。そうして彼らに言われた、私があなた方に何をしたか分かりますか。いやー、弟子たちは困ったと思います。返事に、いや、ボケっとして足洗ったんでしょっていう答えになりますけど、イエス様は説明してくださっています。 あなた方私を先生とも主とも呼んでいます。そういうのは良い、私はそのようなものだからです。神様であられるイエス様が弟子たちの足を洗った。今私たち日本ではいわゆる公に奴隷とかいうことはない、そういう職業とか身分というのはないです。奴隷のように働かされているってところはあると思います、残念ながら。けれどもこの時代、人の足を洗うというのは奴隷として、人間の身分がないと思われていた人たちがする仕事だったんです。神様であられるイエス様が人間、しかもまあ言うこと聞かない連中、イエス様が何言ってもちゃんと受け取っていなくて、わけが分かんなくて、結局は誰が一番偉いかっていうことを話していたこの後もですよ、イエス様が足を洗われた後もきっとブドウ酒の酔いが回ってきて、ペラペラ喋れるようになって、どうでもいいわという、なんかお酒に酔うとそうなる人たちがいるみたいですけどね。そうして始まったのは誰が一番偉いかという喧嘩だったんです。もうイエス様明日十字架にかけられるということを知っておられて、あなた方のうちの一人私を裏切るということは言っておられるのに、弟子たちはうーんと言いながら、誰が一番偉いか分かってなかったですね。私も大丈夫かなと思います。皆さんはどうか分かりません、本当に分かりません。でも私は子供の頃からひいばあさんに言われてきました。森の血統は天狗だ、気をつけろ。私天狗の子孫なんですよ。はどういう意味か分かりますよね皆さんね。天狗分からない、分からない人のために説明します。天狗は鼻が高い、天狗っていうのは自慢するっていう意味なんです。日本語ですよこれ。高ぶりやすいから気をつけろと子供の頃から言われてたんです。でだんだんと、血統かどうか別にして、私という人間は高ぶりやすいっていうことを少しずつ気づかされるようになりました。恐ろしいんですけど、気がつかないうちに性質って出ちゃうんですよね。ほとんどの皆さんは何を言ってるか分かんないような顔をしていらっしゃいますけども、高ぶりはどんな人も持っていると思います。なぜならそれは罪の性質だからです。私の方が、自分の方があの人よりはマシだ、勝っていると考えたことはないでしょうか。考えていることすらも気づかなかったでしょうか。イエス様がここで見せられたのは、神様であられ弟子たちにとって意図高き大預言者、いやいや生ける神の御子キリストですとペテロが告白したそのお方、そのお方が弟子たちの汚い足を洗った。日本人清潔ですからね。僕もいろんなところで足を洗うってことを知ってはきたんです。で足を洗ってもらいました。日本人全然問題ないですよ。でもこの人たちは足を洗ったら一回でたらいの水が黒くなったんですよ。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったんですから、あなた方もまた互いに足を洗うべきです。模範を示したのです。私たち人間として生きていく中で本当に大きな問題はここにあります。 罪が問題だということを教会クリスチャンは知っていると思いますけれども、罪が問題だということは高ぶりが問題なんです。どんな人間も高ぶりを持っている。私はもうとんでもございませんという人がいますけれども、でもその人の心がどうなのか誰もわからない。神様しかわからないんです。でも人間は罪を持って生まれているということは、どこかで自分が勝っている、どこかで自分が最高になりたい、どこかで人に自分の言うことを聞いてほしい、自分が願っている通りに人に行動してほしい、そういうものを持ってるんですよ。赤ちゃんの時から持ってるんです。見たらわかります。赤ちゃんは親を泣き声で操りますから、見事なもんですよ。親はその泣き声を受けて、あ、どうしよう、何がどうなってんだろう、ね、やるわけです。そんな風にして私たちが育ってきたんです、今まで。でも本当はそれが問題なの。いや、別にあの子供の言うことを聞くなとか世話するなって言ってるんじゃないですよ。そうじゃなくて、私たち人間のうちにある問題、それは神様よりも自分を高くすることにあって、どんなに口で何を言おうが、その気持ち、その思いが人間の中にあることは間違いありません。その思いにどうやって私たちは対処していくのか、どうやってそこから成長していくのか、それは私たちが下に下っていく道しかないんだとイエス様が言っておられるようにしか思えないんです。イエス様は弟子たちに言われました。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは人に仕えるものになりなさい。ところが、そのイエス様を知っているクリスチャンはどうでしょうか。教会の中にもシステムができていき、いつの間にかパワー、力の構造になる、牧師が一番偉いというような仕組みになってしまうことが起こりうるんです。まあ、はっきり言えば起こってるんです、ね、ですよ。何万人もメンバーがいる教会の牧師に限ってプライベートジェット機を持っているとか、大邸宅に10台の車があるとか、一度は味わってみたいなと思いますか。みんな思いますよね。正直僕も違うと思いましたもんでもやりません、求めません求めません、虚しいと思います。でもそれが当たり前であるかのような世界になってしまうのはどうしてでしょうか。イエス様のお言葉はどこに行ったんでしょうか。イエス様はここで17節の言葉で言っておられること、それが今日私たちが受け取っていきたいことです。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。幸いなのです。これらのこと何ですか。主であり神様であられるイエス様が弟子たちの足を洗った、そしてしもべはその主人に勝るものではない。いや、皆さんがどう思われるか分かりませんけどね、教会、これはイエス様のものです。主人はイエス様です。頭はイエス様です。牧師はしもべです。しかしいろんな人とのつながりのせいで、いろんな話を聞かされて、時にはショックを覚えることが多々ありました。世界的に有名な教会の主任牧師、外国に行くときにボディーガードがついている、4人ついている、ボディーガード、前を行く2人は後ろ向きに歩いていくそうです。その先生をいつも先生から目を離さないように、ご苦労な話ですよ、ね、なんか大統領に匹敵するような振る舞いだなと私は思いました。しもべはその主人に勝るものではないのに、イエス様が生きられた姿とは全く 逆と思える生き方をする、そういう牧師もいるみたいな。私こうやって言うとね、本当にもうもろに批判してるんですけど、ごめんなさい、僕は人を批判できないですよ。そういう気持ちが自分の中にはあるはずなんですよ。もし自分がそうなってしまったらよ、ね、もうみんなは顎で使ってたんじゃないですかね、はい。私にとっての問題は、分かっていてもそれがやりにくいっていうか、なかなかできないことです。イエス様がここで言っておられるのは、一番低いと思われている仕事を淡々とやるかどうか、イエス様につながっているものはそれをすることなんだ。2024年の1月1日に能登半島の大地震、津波が起こりました。また日本が世界のニュースの中心になっています。いろんな方々から、日本のためにどう祈ったらいいですかと聞かれています。また支援体制が始まっています。ボランティアが動いています。教会が動いています。私たちも献金ができたらいいなと私は思います。献金したから援助したと思うのはしたくないなと思うんですけど、全く援助しなかったっていうわけでもないですけど、献金したから十分に援助したということはないですよね。献金は何のためにするのか、それを誰かに使ってもらって、現場で被災した方々のために自分に代わって何かをしてもらうわけですよね。そのためが、そのための義援金、献金です。その気持ちがあれば、私たちは自慢することはできないし、自分は十分にやったって考えることはできないはずなんですよね。それが分かっているかどうかです。自分の中でそれをちゃんと持っているかどうかです。私はノルウェーから派遣された宣教師としていわきに使わされてきました。ノルウェーでこの宣教の働きのために祈る、ずっと祈り続け献金をし続けるグループが、私がミッションに入った頃は80ぐらいありました。ほとんどが高齢者の方々です。その当時の私にはですよ今の私の年代以上の方、言われました。あんたは偉い、実際に日本に行ってそうやってイエス様を知らない人たちに救いの福音を伝えている、私たちは何にもしない。すごく恥ずかしくなりました。いやいや、皆さんは祈って捧げてくださって、私たちは皆さんの伸ばされた腕として日本にいるんです。私たちは一つの働きです。でも私はそういう心が大切なんだなと今改めて思わされます。私は大したことはしていない、献金しているだけなんだ。実際にあなた方が仕事をしているんだ。とってつけの謙遜とかいうものではなく、本当に何が起こっていて何を私たちがさせてもらっているのかを知るということは、私たちが必ず低くなっていく道だと確信します。イエス様が言っておられる私たちの祝福される道は、人からバカにされても誤解されても批判されても仕えていくことなんです。で、私は自分ができているからお話できていたらいいんですけど、できていないのにお話をするところにこのメッセージの皮肉があります。聖書は忌み軸もそれを宣教の愚かさと呼んでいます。しかし神様は 宣教の愚かさによって人を救うことを良しとされたと聖書は言うのです。そのように考えながらイエス様の言葉を受け取ってください。イエス様は今も私たちが互いに使い合うことを願っておられます。互いに使えるということはどういうことでしょうか。はい、お金じゃないんです。時にはそれも必要なのかもしれません。でも本当に誰にも気がつかれなかったとしても、一番低いと思われている仕事をするか。随分前です、焼けた建物ですけれども、ある方が精神の病を抱えておられました。そしてその症状が出て 2,3 人の姉妹たちと私も一緒に祈っていました。別にその人に危害を加えるような症状ではなかったんですが、少し行動が乱暴になりました。ついにはその方が失禁しました。床が尿だらけになりました。一緒にいてくださった 2,3 人の姉妹が黙々とそれをきれいにしてくださいました。そういうことが意識しないで、私はいいことをしているとかっていう意識ではなくて、できるようなキリスト人でありますように。今も高齢で90を過ぎていらっしゃると思いますけれども、森本春子先生はあの小さな体で声だけはでかい、そして人の背中を、人のために祈るとき背中を叩く手の力はもう強烈でした。その、まあ、神様からもらった力で森本先生は山谷のお母さんと呼ばれるようになりました。ホームレスの方々に伝道し、そしてやがて神様の、まあ、それこそ祝福の中で7階建ての建物ができ、今もその教会はホームレスの方々に必要な食事を提供し、あるいはシャワーをしてもらい、散髪を提供し続けています。個人的に親しくさせていただいて、先生が話してくださるお話は自分が恥ずかしくなるような内容でした。便で固まってしまった体を丁寧に洗う、汚い着物を全部処分する、新しいものを提供する、話に聞く分でも大変だなと思うんです。実際にやること皆さん想像できますか。赤の他人ですよ。多くの人は身から出たサビ、自分でそうなったんだろうって考えてます。そんな理由なんかどうでもいい。イエス様の心で仕えていく、そういうことをイエス様が私たちに期待しておられる、模範を示したのです。じゃあやりなさい。私は話を聞いて終わってしまっては何にもなりません。人に仕えるということは必要を持っている人の必要を理解することです。私の思いで、さあじゃあこれからの担当に行って、みんなに物を配ってこようとかって言うんじゃなくて、被災した方々が何を必要としているのか、ちゃんと聞く耳を持ちながら調べる必要があります。その上で本当に必要としているものを提供していく。私たちも東日本大震災の時にはそれを教えられました。私はやがて避難所を回って、注文を取るようなメモ用紙、皆さん必要なもの何ですか、欲しいもの何ですか、御用聞きをやりました。やらせてもらいました。ありがたかったですね。皆さんが必要なものを言ってくださる、欲しいものを言ってくださる、それを日本中に声をかけながら送ってもらって提供していく、横流しですよね。全部私が大したことしてるんじゃないんです。 でも人が何を必要としているのかを聞いて、そこに何とか必要が満たされるようにしていくことこそ本当に使えることなんだなということは教えられました。イエス様は私たちが互いに使い合うことを願っておられます。1年に1回足を洗うことではありません。女、あなたがしなくてもいいことでしょうと言われることを喜んで進んでやっていく。なぜならイエス様がそうされたからです、というのが私たちキリスト者の歩みです。この年どんな年になるか分かりません。誰も分かりません。決めてる人たちはいるんです。世界をこんな風にしてやろうって決めてる人たちはいるんですよ。でもどうなるか分かりません。どうなったとしてもこれだけは確かです。いつどんな時代にも本当に必要を抱えていながら誰の助けもないように生きる人たちは必ずいるんです。そして本当に人間が必要としているのはイエス様との出会いです。私たちが主であられるイエス様にお願いしながら力をいただいて物質的な必要も提供していく、霊的な必要も提供していく、イエス様にお会いしていただけるように自分が力の限りを尽くしていくことを目指していきましょう。どこから始めることができるかイエス様に聞いたら必ず示してくださるはずです。ただここでイエス様が私たちに何よりも語っておられるのは心の姿勢をちゃんと持ちなさいということだと私は受け止めています。心の姿勢は自分の必要を満たすことを人に求めるのではなくて、人の必要を満たすことを自分がしていくということです。奴隷のように、いやいや、人に言われた通りをしなさいということではないですよ。そうではないです、ね、だから本当に人が何を必要としているのかを知るということはそういうことです。誰の言うことも言われたまましなきゃいけない、それは全然違います。それは本当に人の奴隷になっちゃうことです。そうではなく、イエス様に従う者としてイエス様の心を生きて、イエス様に教えていただいて人の必要を満たすことを絶えず心の姿勢にしていきましょう。人それぞれ必ず何かの必要があります。その必要が満たされるために神様があなたをその人とつながらせている。それはもしかしたら都合の悪い時間に電話で話をすることかもしれません。相手から電話がかかってくる夜中かもしれません。あるいは自分があんまりお金がないんだけどもちょっと助けてくださいと言われることかもしれない。自分の心地よいようなことをすることは本当の使えることにはならないのだとイエス様が教えてくださっているように思います。心地悪くても感謝を持ってすることはできる。神様は私たちが互いに使い合うことを願っておられる。私たちはイエス様に勝るなんてものではないのですから、その私たちにとってのイエス様が一番低いことをしてくださった、私もそれをするために神様今日教えてください、イエス様今日教えてください、今教えてください。どうかそれが定着した祈りになります、心からの祈りになりますように。そして私たちがイエス様の声を聞いてそれを行っていきますように。その時私たちが祝福されるだけではない、私たちを通して祝福は流れていきます。イエス様は御臨在がそういう私たちを通して人に伝わっていくことを確信しています。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。あなたは意図高きお方、あなたの上に立つものは誰一人何一つありません。 それにもかかわらずあなたは身をかがめてくださいました。御子イエス様を使わせてくださいました。罪の人間の様でこのように来てくださったイエス様、感謝します。あなたは私の主、私の神様と呼ぶことができる特権をありがとうございます。イエス様、もっともっとあなたのお心を理解させてください。理解する、悟る、そしてそれを自分の生き方にすることができますように助けてください。高ぶりやすいものです。いい気になりやすいものです。調子に乗りやすいものです。イエス様、助けてください。本当にあなたに従う者としての生き方ができますように。天皇とお父様、天皇ご夫妻をお救いください。総理大臣はじめ政治家たち、国会の政治家たち、県の政治家の皆さん、市の政治家の皆さん、どうかあなたのご慈愛によって悔い改めに至りますように。ああ天皇とお父様、この日本に大変革が起こりますように。今回の能登半島大震災でもいち早く助けの声を上げたのがアメリカだったそうです。日本政府はそれを受け入れませんでした。東日本大震災も同じでした。天皇とお父様、どうぞ憐れんでください。あなたの教会は私たちに知恵を与え、そのような悪のシステムに反抗するのではなくて、それを超えて本当の助けをしていくことができますように。世界中で戦争や迫害や様々な問題で苦しむ方々、大震災、震災の被害に遭っている方々、様、どうぞあなたの憐れみが表され、愛と平和と喜びの福音が語られますように。エルサレムに平和が来ますように。ああ天皇とお父様、病の癒しが私たちのうちにも起こりますように。いわき市内日本の教会が一つとなってあなたの力に満たされ、イエス様を力強く明かしていきますように、どうかお助けください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
あなただけを ます。
天のお父様、今週誕生日を迎えられる3人の方々を感謝します。鶴田、恵美子姉妹、どうぞイエス様、あなたのご臨在が今日誕生日を迎えている姉妹の上に表されて、姉妹の心の新しい喜び、新鮮な力に満たされますように。そしてあなたの平安のうち、どうかあなたが与えてくださる祝福を受け取ることができますようにお助けください。これからの日々もあなたが共にいてくださって、ご臨在によって導いてくださいますように。明日は飯島和平兄弟が誕生日です。父なる神様、さまざまな嵐のような体験がありましたけれども、ここまであなたが兄弟を導いてくださいました。これからの日々もあなたが先立ってくださり、あなたが用意しておられる祝福の道をしっかりと歩ませてください。家族みんなが新しくあなたの祝福を受け取りながら、あなたの素晴らしさを明かしていくことができますように。イエス様、ご臨在を表してください。また大阪にいるでしょうか、中村俊則兄弟、主イエス様、どうかあなたのご臨在から来る力と喜びと平安が兄弟を満たしますように。明日の誕生日に新しくあなたを体験させてください。そして心が喜びに満たされますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。